コリントの信徒への手紙1、10章の14節以下朗読いたしました。で、10章の全体の見出しは、偶像への礼拝に対する警告、このようになっています。で、今日はちょうどその区分の半分、後半を読んでいます。冒頭の14節から見ていきましょう。私の愛する人たち、こういうわけですから、偶像礼拝を避けなさい。で、最初に注意したいのが、愛する人たち、この呼びかけの言葉です。で、実はこの愛する人たちっていうのは、コリント教会全体を指すのではありません。愛する人たち、教会の一部の人たちに対して呼びかけているんです。では、この愛する人たちって誰なのかなと。これは霊的熱狂主義者と、このように呼ばれる人たちを指しています。で、彼らはコリント教会のメンバーです。とっても信仰熱心だった。よく勉強した。そして福音の理解が間違っていました。で、この人たちは主張します。自分たちは完全に救われている。この世で妨げるものは何もないと。何をしても自由だ。福音をこのように理解しました。で、そこで信じるところを実践するように好きなことをしたんです。世にあって、もう私たちは復活の命を生きてるんだと。完全に救われていると。私たちを妨げるものは何もないと。で、このように信じたところを実践した。実践した中身は何かっていうと、要は好き放題のことをしたんです。いぶかる人たちがいました、教会の中に。そうすると彼らはバカにしたんです。で、信仰が未熟だからそんなことを言っているんだと。私たちは確信に達していると。このようにして、逸脱行為をしていたっていうことです。で、こういう彼らに向かってパウロは愛する者たちって呼びかけています。で、慎重に扱っているわけです。で、教会で、問題を起こしている人たちです。パウロは正面から対立することを避けて慎重に扱っている。で、愛する人たち、教会のメンバーである愛する人たちよ。で、パウロはこういう仕方で、霊的熱狂主義者たちが自分で誤りに気がついていく。で、このことを促しています。愛する人たち、こういうわけですから、偶像礼拝を避けなさい。こういうふうに述べています。で、コリントの町には、ギリシャの女神、アフロディーテを祀る大神殿がありました。で、熱狂主義者、彼らが、神殿参りをしていたっていうことではないと思います。で、当時は神殿にレストランがありました。で、大神殿です。で、方々から参拝客がやってきて、毎日犠牲を捧げます。牛であるとか羊であるとか、たくさんの動物が捧げられていく。で、動物を引いてきて、で、祭司が屠殺して捧げ物になる。生きていた牛が肉になっていくわけです。で、この肉を神殿付属のレストランで提供していた。熱狂主義者たちは神殿レストランに出入りしていたんです。で、当時のキリスト者たちはこれをしませんでした。他宗教に関わるっていうことではばかったわけです。で、ところが、俺たちは何しても自由なんだと、こういう確信があるので、彼らははばかることなく神殿レストランに出入りをしていた。で、パウロはこれはふさわしくない、やめろって言ってるんです。19節の言葉を見ていきましょう。偶像に供えられた肉が 何か意味を持つということでしょうか。それとも偶像が何か意味を持つということでしょうか。いや、私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくありません。パウロは肉は肉だって言うんです。ギリシャの神殿に捧げられた肉だから汚れているとは思っていません。肉は肉だと。けれども神殿レストランで飲み食いするとき、ギリシャの宗教に参与することになる。で、それはキリスト信者として違うだろうって言ってるんです。熱狂主義者たちは信仰熱心でした。たくさん勉強した。で、ところが彼らは本当のところでキリストをまだ知っていない。神様の恵みがどんなものか十分分かってない。で、信仰においてキリストと出会っていない。で、そこで福音の筋道、信仰の筋道から外れているんです。で、彼らにとっては教会で聖餐に預かるキリストのパンをいただくっていうことと、ギリシャの神殿で食事をする、パンを食べる、肉を食べる、同列に見ているんだと思います。そこでパウロは違うぞと、それは違う、これを言っているわけです。で、ここで問われるのは、では神様の恵みって何なんだろうか、キリストを本当に知るっていうのはどういうことなのか、まあ、これが問われます。キリストってのは私たちにとってどんな方なのか、あるいは聖餐式を祝う、聖餐をいただくっていうこと、これはどんなことなのかと、熱狂信者たちは十分分かってないわけです。じゃあ主の恵み、聖餐をいただくこと、それはどんな意味があるんだろうか、このことが問われます。で、パウロが詳細に解き明かしているんです。まあ、今日はいくつか聖書を見ながら考えていきたいと思います。で、最初にローマの信徒への手紙です。新約聖書の280ページ、ローマの信徒への手紙の6章3節以下の言葉、洗礼についてパウロが解き明かしているところです。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。教会に来て信仰を持つ、で、その後洗礼を受けるということになります。で、パウロはここで洗礼の意味を解き明かしているわけですね。で、洗礼というのはキリストと共に葬られることなんだって言います。今日でも全身礼行っている教会があります。私たちの教会が行っているのは滴礼と呼ばれるものです。水の雫を頭につけるということで滴礼って言います。全身礼っていうのは体ごと水の中に浸すことです。で、初代教会は本来は洗礼は水の中でするんです。あの、川の中です。川で行うのが一般的でした。まあ、イスラエルですからヨルダン川があって、で、ヨルダン川に行って洗礼を授けるんですね。流れてる水です。で、教育者、まあ、今日でいうと牧師とか司祭とかっていう、そういう人たちです。で、教育者と志願者が川の中に立つんです。そして教育者は洗礼志願者を水の中に沈めるんです。父と子と聖霊の名によって洗礼を授けると。で、この言葉を唱えて志願者を水の中にグブグブっとこう沈めるんですね。 で、これはパウロは死を意味するっていうんです。で、水の中で古い自分、神様を知らなかった、神様に背いていた、その古い自分が水の中でぐぐぐっと沈められて、ひとたび死ぬんですね、霊的な意味で。キリストは十字架の上で死んだと。その死をたどるわけです。イエス様が十字架の上で罪を許すために死んでくださった。で、私たちも水の中で霊的な意味でキリストの死を追体験するんです。私たちも古い罪に死ぬと。で、この後死願者は水の中から引き上げられます。で、この引き上げるっていうのは、イエス様は十字架について死んだ後3日目に復活を遂げます。水の中から引き上げるっていうのは、イエス様が死から蘇ったように私たちも古い自分に死んで、そして新しいものとして復活すると。で、こういう仕方で洗礼によってキリストと結ばれる、こういうふうに考えるわけです。イエス様は十字架の上で死に、3日目に復活を遂げた。で、その轍をたどるようにして、私たちも神を知らない、神に背いていた古い自分に死んで、そしてキリストと共に引き上げられて、新しい復活の命を生きていく、キリストに生かされていく、こういうふうに洗礼を理解します。で、そこで洗礼を受けるっていうことは、キリストに結ばれるっていうふうに考えるんです。古い自分に死んで、新しくキリストの命に生かされていく、これが洗礼。そこで洗礼は信徒とキリストが一つに結ばれる儀式、こういうふうになります。例えで考えてみると、洗礼っていうのは結婚です。彼と彼女が結婚して夫と妻になります。私を信じなさいってイエス様がいる。信じたい私がいる。救われたい私がいる。イエス様信じた。そして洗礼の水をくぐって、キリストと私は一つに結ばれるんです。愛し合ってる彼と彼女が結婚して一対の夫婦になると同じです。で、ここで洗礼の水をくぐって、私とキリストは結ばれて、私はキリスト信徒になっていくわけです。で、このキリストと私の絆っていうのは神の国に至るまで切れません。続いていくんです。で、このようにして洗礼って何ですかっていうと、キリストと私が結ばれることです。神の国に至るまで。で、この後私たちは、信徒は聖餐に預かります。キリストのパンを食べるんです。で、今度は今日開いてるところです。第一コリントの10章の16節、312ページですね。聖餐について解き明かしています。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。と。で、キリストと一つに結ばれた信徒、私たちは聖餐に預かると。聖餐って何ですか？杯にワインが注がれます。で、この杯のワインはキリストの血潮だと。十字架の上で流されたキリストの血としていただくんです。で、そして裂かれるパン、で、これは十字架の上でキリストは五体に釘を受けると。で、両脇腹を槍で突かれる。裂かれるパンはキリストの身体だと。で、そのようにしてパンをいただきます。で、杯とパン何ですかっていうと、それはキリストそのものだって言ってるんです。十字架の上で私たちの罪を許して神様の愛の中に取り返す、あの流された尊い血潮、これを私たちはいただく、そして生かされて生きるわけです。十字架の上でキリストは五体を裂いた、 それによって私たちは許される、神のものとされている。それを繰り返していただくんです。十字架の恵みを生産という形で繰り返していただく。それはまさにキリストご自身を食べる、そういう仕方で救いの恵みをいただくんだ。で、このことを言うわけですね。子供は親のご飯を食べて生きてきます。これと同じで、私たちは言ってみると神様のパンを食べて生きていくわけです。キリスト信徒は、例え話なんですけども、南極にペンギンがいるじゃないですか。突然妙なこと言うんですけど、テレビで見たことあるんです。でピーピー泣いてるヒナがいて、で親何するかっていうと海に潜るわけですよね、親ペンギンは。で海に潜って魚を捕まえて食べるわけです。で食べてどうするのかなっていうと、半消化なんですよね、半分消化している。でお母さんペンギンは海に潜って魚捕まえて食べて、で、氷の丘に上がって、子供たちのところに帰ってくる。お腹の中で半消化になっている魚をゲット吐いて子供たちに食べさせていますよね。でお母さんペンギン、まあ、お父さんペンギンもそんなことやるんでしょうけども、海で捕まえて自分が食べたものを、まあ、戻して子供にあげてるわけですから、親的にはお腹が空くんだろうと思うんです。だけど子供にそうやって餌を食べさせているわけですよね。人間の親も一緒のことをしていると思います。親は世の中に出て行ってお金を稼いでくると、子供に食べさせ、着せ、寝かせ、物を教えて学校へ送ると。親が持っている愛情、知識、教養、労働、時間とお金、子供に必要なものは全部あげて育てていくと。でこう考えると、親が子供にご飯を食べさせて大きくするのは当たり前なんですが、先日詰めれば親っていうのは子供に自分の命を食べさせて大きくさせているってことなんだと思います。で生産って何ですかっていうと、神様がキリストっていう命を私たちにくれたんです。私たちを生かすために。でそれがキリストの十字架の死です。で生産っていうのはそれをこう繰り返している。で十字架は一回のことですが、生産という形でその恵みが何度も何度も繰り返されている、思い出されていく。で信仰っていうのはただ観念的なこと、心のことだけではなくて、まさにこう私たちはキリストを食べて、それを信仰の糧にして、あるいは世に生きる命の糧にして、霊の糧にして生きている。で、生産のパンをいただく、これは私のことなんですけれども、信仰が分からなくなるっていうことがあります。もちろん理屈としては分かるんですけれども、信じるってことが不安になるっていうのか、分かんなくなるっていうのか、そういうことあります。迷うんですね。で迷うんですけれども、そういう時に生産に預かる、その時私の手の中にキリストのパンがあるんです。私の信仰は分かんなくなったり迷ったりする、弱くなるんです、あるいは乱れるんです。だけどその私の手の中にキリストのパンがあるんです。これが神様からの答えです。私は分かんなくなる時がある、苦しむことがある、迷う、キリストを見失うことがある。だけど神様はその私、あなたの手の中にキリストを置いてるんです。キリストのパンがあるんです。キリストはあなたの手の中に入るほどに小さくなってあなたのところに来た、 そして私を食べて生きろ、私をお前の糧にしろ、私はそのために世に来たんだし、そのために十字架についたんだし、そのために復活した、私のパンを食べてお前は生きろ、私はあなたのパンであり続ける。これが生産ですね。パウロはこれを熱狂信者の人たちをはじめとしてコリントの教会の人たちに解き明かしている。で、重要なのは言ってみるとこのありがたさなんです。聖餐の意味の重さ、洗礼を受けたということ、それはキリストと一つに結ばれたんです。ただイエス様は共にいてくださいますじゃなくて、私とキリストの間、あなたとキリストの間です。洗礼を受けたあなたとキリストの間には契りがあるんです。それはキリストの血によって承認された契約、救いの契約、救いの契り、結ばれてるんです。あなたとキリストは他人じゃないんです。切れない、キリストの血によって承認された霊の絆があるんです。だからそのあなたに聖餐のパンが与えられるんです。私を食べて生きろ、食べ続けろ、私はあなたと神の国に至るまで共にいる、変わることのない同伴者、味方が私だ。これが聖餐、これが信仰だし福音の恵みです。で、熱狂主義者の人たちはこれを見失ってるっていうか捉えていないんです。だから自分の信仰の確信を誇るように、ギリシャの神殿だって何だって構えしないと、そんなの関係ないと、俺たちは救われてるんだ、何したって自由なんだみたいな調子で神殿に出入りしていると。で、パウロはそれは違う、そんなもんじゃないぞということを言ってるんですね。20節の言葉を見ていきましょう。私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなく悪霊に捧げているという点なのです。私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくありませんと。主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできませんと。で、この悪霊っていう言葉です。気をつけたいんです。これ当時の宗教観って言っていいと思います。で、当時は主なる神様以外、これはキリスト教もユダヤ教もそうなんです。主なる神様以外の神々は悪霊の仕業だと、で、こういうふうに考えたんです。で、こういう宗教観、宗教理解がありました。で、現代を考えると、例えばカルト宗教、反社会的な団体があります、宗教団体があります。で、こういう人たちの活動みたいなものを見ていると、悪霊の働きかと思えるようなものが多々あります。で、同時に他宗教を一括りに悪霊の働きだと、で、そうすることはできないし、それは正しいことではありません。むしろしてはいけないことです。で、キリスト教会ってことを考えると、プロテスタントもカトリックもそうです。世界的なレベルで他宗教との対話っていうのを進めています。相互理解を進めている。それからいろんな宗教が集まって人道支援で一緒に活動している、協力している。これが世界の今だし、日本の今です。で、私たち個人の生活でもそうだと思います。で、日本の世の中ですから、仏教とか神道とか、そういった他宗教との関わりっていうのを完全に断つってことはとても難しいです。で、けれども、その中で神様、仏様、キリスト様、みんなありがたいですねと、これはやはり違う。で、そうするとキリストっていう方が相対化してしまう。そういうことではありません。私たちはキリストと契りを交わしたんです。 切りがたいというのか、抜き差しならないというか、神の国に行くまでの関わりを持ったんです。絆があるんです。で、これを大事にしていくということが重要です。で、霊的熱狂主義者の人たちの問題は、これを大事にすることができなかった。自分の信仰っていうのに重きを置いて、言ってみると福音の重さ、尊さ、これを十分に理解することができなかったっていうことだと思います。聖餐の食卓と神殿レストランの食卓が同じであったらば、恵みはなくなってしまいます。教会の営みは虚しくなってしまう。そうじゃないんです。で、ここで重要なのは、やはり福音にもう一回立ち返るってこと。で、福音に立ち返るっていうのは、神様が何をしてくださったかです。で、神様が私たちを愛してキリストを与えたんです。私を、あなたを捉えて、言ってみると、こう、神様がプロポーズしたんです。私の子キリストを受け取ってくれるか、あなたの救い主とするか、人生の主とするか。神からのプロポーズ、キリストからのプロポーズです。そして私たちは OK したんです。だから洗礼を受けたんです。そして切れない絆で結ばれているのが私たちです。そしてその私たちにキリストはご自身を与え続けるんです。私たち、祈りが聞かれる聞かれない、恵みがあるない、そういうことをよく考えます。もっともなことです。だけど、一番大事なのは、あれがある、これがないみたいな、そういうことではなくて、あなたにキリストが与えられている。これが一番大事なことです。あなたにキリストが与えられているってことは、あなたはキリストのもの、神のものってことです。これが根っこです。そして、あなたのパートナー、キリストは、あなたにご自身を与え続ける。自分自身を提供し続ける。私たちはこのキリストをいただいて歩んでいく。喜びの時は感謝を捧げるし、辛い時はこの方に祈るし、そしてキリストを杖として、険しい山道があれば登っていくんです。明るくて広い野原につけば、大地につけば、キリストと一緒に喜ぶんです。で、重要なのは、この出来事は教会で起こるわけです。福音を聞いて、洗礼を受けて、聖餐に預かる、それが教会です。この恵みの食卓、洗礼を受ける、福音を述べ伝える、洗礼を受ける人が出てくる、そして聖餐の食卓を守る、これは私たちが作っていくんです。で、教会に行けば礼拝やってる、で、クリスマスに洗礼を受ける人がいるのかみたいな、あるいは第一主日聖餐式だなと。そうなんですが、それって私たちみんなが集まって作るんです。自動的にはできません。主と結ばれている私たち以外に福音は伝えられないし、聖餐の食卓を作る人はいないんです。主に招かれ、キリストを受け入れ、この方と契りを交わした私たちです。だから聖餐の食卓を作ることができるんです。みんなでパンを分かち合って、キリストを分け合うことができる。だから、 キリストの食卓と神殿レストランの食卓を一緒にしちゃいけないんです。この世の営みです。私たち日常生活の中で生きています。一人一人重いものを持っています。課題があります。毎日ニコニコして生きているわけじゃありません。信仰いっぱい、喜びいっぱいで生きているわけじゃないんです。信じながらぐーっと心が落ち込んじゃう、そんなことの繰り返しです。けれども、そういう私たちがキリストと結ばれています。そういう私たちの手の中にキリストという命のパンがあるんです。食べていいんです。キリストをあなたは食べていいんです。イエス様が食べろって言ってんですから。ここで元気を出して歩んでいく。だから私たち、その恵みを思い出して、その恵みで結ばれて、生産の食卓を守り続けていく、作り続けていく。そしてその救いの席にたくさんの人を招いていくんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主の食卓が用意されています。あなたが私たちを愛し、私たちを生かすために備えてくださった聖なる食卓です。私たちはここでキリストの命、主キリストご自身をいただきます。この食卓を大事にします。あなたからいただいた信仰の恵みを尊くします。どうか私たちを導いてください。どうぞしよう。さまざまな課題があります。この世の悪やさまざまな思い煩い悩み、ここから守ってくださって、どうぞしよう。キリストと共にそれぞれの一日一日希望を持って歩んでいくことができるように力を与えてください。そして恵みの食卓をみんなで囲んで、キリストの救い、あなたの愛の恵み、感謝して分かち合うことができますように。そしてなお広くこの世にあなたの福音を伝え、主の救いを明かしていくことができますように。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。